経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード8151、東洋テクニカ、代表取締役社長、河野俊哉さんにお越しいただいています。河野さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、東洋テクニカの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社はですね、最先端の、測る技術を提供する、企業ということになります。新しい例えば製品とか技術とか、あるいは素材とかを、開発するにあたってはですね、必ずそれを、評価するために測るということが必要になります。そういった測ることに対してですね、当社はお客様と一緒に考えて、その測るソリューションを提供する、そういった企業でございます。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、
では河野さん、生年月日を教えてください。
はい、1958年12月30日です。
現在おいくつでしょうか。
65歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
東京都になります。
はい、子供の頃はどういったものがお好きだったのでしょうか。
ちょっと機械物みたいなものに興味があって、小さい頃から車ですとか、時計ですとか、そんなものはちょっとなんとか興味があったと思います。はい、
じゃあ行くは何か作る人になりたいなという思いもありましたか。
そうですね、はい、ものづくりっていうのはやっぱり小さい頃から興味があったと思います。
はい、ずっと東京でいらっしゃったんですか。
小学校の頃に、父親 の転勤したのについていって、ということありました。はい、
はい、なかなかカルチャーショックも大きそうですね。
そうですね、はい、やはり大阪弁って喋れなかったもんですから、最初は東京今日の方から行った時に、言葉の語尾とかにジャンっていう言葉がつくんですけど、なん、とかジャンとかって言ってたら、もうジャンとか言ってるとかってすごい大阪の時代でいじられまして、アレルギー反応すごくてですね。
ジャンはそうですね。
そうですね。
はい、藤本さん、
関西人から見るとなんかやっぱ関東っぽいなっていう感じですよね。
そうなんですね。
でも大阪弁早く覚えなきゃって
覚えなきゃ
と思いました。
はい。部活動などはどのようなことを出されますか。
そうですね。中学校の時には公立の中学だったら軟式テニスをやってました。はい。はい、結構県大会とかいいとこまで行ったと思うんですけども、はい、
それはもう高校まで続けられたのですか。
実は高校の時にやはりテニス、高校になると今度公式テニスになりますけども、部に入ろうと思ったんですけども、その時そこの高校もやはり関東大会でベスト4とかに入るような学校だったので、で、全員坊主と言われて。
野球じゃなくて。
そうです、テニスで坊主
とか。テニスで坊主はちょっとイメージが、
割と髪の毛サラサラっとこうかっこよくやるスポーツのイメージありますけどね。
なのでちょっとそれはさすがに抵抗感があってですね、諦めました。
そうでしたか。その後何に熱中なさいました。
でそれで今度は音楽の方というか、ギターの方に手を出しまして。
バンドですか。
そうですね。で最初はフォークギターから始まって、後半の方はやっぱりロックバンドみたいな形でエレキギターとかを弾き出しましたね。はい、
結構熱心にやられてたんですか。
そうですね、結構気合い入れてやってたと思いますけれど。
はい、髪の毛も長かったそうです。
そうですね、私 その学生の頃の時代っていうのはアイドルタレントとかも皆さんすごく髪が長くて、周りも髪の毛長い人多かったんで、私も 結構肩ぐらいまである。
あ、肩ぐらいですか。
ある髪型してました。
そうでしたか。その後、進路についてはどのようにされたのでしょうか。
大学はですね、はい、まあ、実は芸術的なところもやりたいなと正直思ってたんですけども、はい、まあ、やっぱり周りからですね、そういうところ行っても就職ないよとかって散々ちょっと言われまして、うん、で、まあ、まあ、もともとそのものづくりが好きだっていうところがあったので、まあ、電気工学の方を学ぼうかなということで。
そうでしたか。はい、もうバンドはやりつつ、お勉強
ですね。そうですね。まあ、バンドはまあ趣味としてやってましたね。はい。はい、
その後、社会人のスタートはどのようにお考えでしたでしょうか。
そうですね。まあ、やっぱりそのバンド活動の中で、その、電子楽器っていうのは当時すごく流行ってきて、はい、シンセサイザー
とか
です
ね。YMO とか。
で、まあ、ギターもそのいろいろエフェクターと言われて、はいはい、いろんな音を変えて、はい、まあ、こう、いい音色を出すみたいなのもあったもんですから、はい、まあ、そういった開発に携わりたいなと思って、まあ、いろんな楽器メーカーさんとか受けたりもしたんですけども、はい、まあ、なんかちょっと希望のところにはちょっと受からなかったもんですから、結局その、どちらかというとオーディオ関係の方の、メーカーに、就職をしました。
その時はその技術開発であるとか、そちらの方向だったんでしょうか。
はい。まあ、そっちもやりたかったんですけども、はい、配属としては品質保証の方に配属されまして、品質的に、まあ、製品が、まあ、市場に出た後に、まあ、不具合がないかどうかというのをこう市場調査したりとか、そういったような仕事をしてました。
何年ほどお勤めだったのでしょう
か。そちらの会社は8年間ですかね。ただ、まあ、なかなかですね、はい、こう、市場でこう問題になっているのをこう調査して、はい、社内に持ち帰ってもですね、設計側がその不具合をですね、こう、認めたがらないというかですね、なんか単発不良だから、それはもう設計不良じゃないみたいな感じで、で、ちょっとどういうんですかね、この会社じゃちょっと厳しいなという思いがあって、ちょっと30歳の時に、まあ、人材派遣会社にちょっと登録してみようかなと、はい、ということで、はい。
そうでしたか。う
ん、あんまり、まあ、転職する、まあ、本気でそんなに強くは思ってなかったんですけども、はい、で、登録したら、すぐ、その、今、いる東洋テクニカからですね、はい、面接の話があって、はい、でも、まあ、話半分でちょっと受けてみたら、まあ、非常にいい会社でしたし、まあ、年収の提示も150万ぐらいアップしてたんです。
それは随分
な。そうなんですよ、はい、あれと思って全然期待してなかったんですけども、はい、それでもうなんかすぐ決めちゃいました。
何がきっかけかほど分かりませんけれども、はい、最初の配属はどういった配属だったのでしょうか。
最初は営業部門ですね、はい、特にまあ、いろんな技術の分野で分かれていたんですけども、はい、私は高周波計測器といいまして、ちょっと難しくなっちゃいますけども、周波数で言うとギガヘルツという帯域まで、
携帯とか使ってる。
そうですね、そういう周波数帯の、電波を測るような測定器の、まあ、部門に配属になりました。
ずっと営業をされていたということなんですか。
そうですね、だから前職では営業は全くしてなかったんですけども、はい、東洋テクニカに受けたときに、当時 その面接官だった専務がですね、はい、まあ、そのうちに社長になれるんですけど、はい、まあ、その方がどっちやりたいのって聞かれたので、私はまあ何でもいいですって言ったら、君は営業向きの顔してるから営業
顔
営業やってみたらって言われて、あ、そうですかって了解して営業ってことで、まあ、そこからもうずっと営業畑でしたね。
ご自身ではどうですか。
そうですね、やっぱりそういったやっぱ営業って数字とか乗るまでに追われてですね、うんうん、結構しんどいんじゃないかなとかって不安はたくさんあったんですけれども、はい、まあ、やってみたら意外と結局自分がそういうメーカー側にいたので、はい、結局今度そちらに売り込みに行くっていう立場になったので、内部事情が割とよく分かってたというところもあって、意外とこうスムーズにこう受け入れていただいて、で結構優秀な営業だったと思いますね。
なるほど、畑というか業界は違えど、うん、はい、その立場というものがしっかり分かってからの営業だったから、はい、ということですか。
お客さん側の方の内部事情がよく分かってたっていうところが強みになりましたね。
そうか、もともとメーカーにおられたから、
そして、現在のお立場になられるわけなんですけれども、はいね、ここまでの期間は何年くらいになるのでしょうか。
今入社して35年ぐらいですかね、
はい、はい、 転職された当時はまさかという思いと思いますけれども、振り返っていかがでしょうか。
そうですね。本当に入社した時は、周りの人たちが非常に優秀に見えたもんですから、普通に言ったら係長ぐらいかなとかって本当に思ってましたね。
はい。
ただ、結構課長になるのも実は遅くてですね、42歳の時に課長になったんですけども、課長になれてよかったなって思ってたんですけど、
はい、
そこからがなぜか、
はい、
割と新しいことにやっぱりチャレンジするのが好きだったもんですから、
は
いろいろやってなかった事業をに興味が出て、それをこうやっていくと、割とうまくどんどんいってですね、中国なんかも子会社作って立ち上げて、それが意外とうまくいったりとかですね、そんなこともあったら気づいたらこうなってたという感じですね。
社長に就任された時というのは、挨拶もあったかと思うのですが、はい、社員の皆さんに向けたお言葉を覚えていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、一つは成長戦略っていうことを非常に、今でも強く言ってるんですけれども、やっぱり当社は会社としては70年の歴史があるんですけれども、あまりその会社を成長させるという企業文化がなくてですね、ずっとこう、フラットな、事業形態だったんですけれども、売上なんだもほとんど伸びてなかったんですが、やっぱり上場企業である限りは企業成長っていうのが重要だということで、私は社長になってからはその成長戦略ということを強く言ってます。
はい、ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました河野さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード8151、東洋テクニカ代表取締役社長河野俊哉さんです。
御社はこの測る技術、先ほどもおっしゃられたんですけど、これのリーディングカンパニーということなんですけど、いろんなものを測るんですよね。
そうですね、特定 の, 技術というよりも、広い幅広い技術分野で当社は、事業を展開しておりまして、大きくは7つぐらいの事業セグメントに分かれるんですが、主力としては情報通信、それから機械、振動騒音関係、それからエネルギー、物質エネルギー関係、あとは、EMC と言われている電磁波測定とか、アンテナ測定とか、そういったものが大きな事業になります。
で、測るにあたってですね、やっぱり測定機械という形で、これはその海外からの輸入が多いと。はい、いうことですか。
そうですね、もともとはそういう海外の、特にヨーロッパアメリカの優れた、計測器を輸入してきて、日本のお客さんに販売するという、輸入業がメインだったと思うんですけれども、今やっぱりなかなかその、どういうんですかね、輸入するということ自体にも付加価値はないというふうに見てますし、お客様自体も非常にグローバルカンパニーになられて、例えばドイツの製品をわざわざ日本で買わないで、ドイツの出先機関からお客様を直接買うこともできますので、そこにあまりメリットはないと感じてまして、やはり当社も70年の歴史の中で、測る技術というのを非常に蓄えてきましたので、当社のノウハウをしっかり入れ込んだ、計測ソリューションという形でお客様に提供していくというのが現状です。
だから測定用のソフトウェア、こういうのもじゃあ開発された
そうですね、
という形で、単純に測定器を輸入して売るっていう形じゃなくて、測るという技術、これを売ってるということですよね。
そうですね、おっしゃる
通りでございます。解決方法と、お客さんは測りたいですもんね、別に測定器買いたいわけじゃないんですよね。よく言われるので、そうですよね、
トータル の, そのソリューションでしっかりお客様に貢献するということですね、
お客様ってどんなところが多いんですか。
研究機関とか開発機関を持ってらっしゃるお客様であれば、すべてお客様なので、特にここがお取引のこうお得意様ですといったところはないんですけれども、あえて言うと、やはりそのまず自動車関連、自動車メーカーさんからそのティア1、ティア2と言われてるところ、それから情報通信関係ですと、やっぱり通信キャリアさんですとか、そういったネットワークの SIR さんですとかになりますし、あとは国のやはり研究機関、あるいは大学、
条件の大学とか、なるほど、国の研究施設とか、
そうですね、
なるほど、いわゆる研究ということだから、国かそういうものか、もしくは民間の中でもやはり大企業ですよね。
そうですね、
そんなにちっちゃい企業で、その研究開発がすごい会社ってあんまりないから、やはり予算もないでしょうから、そうするとやっぱり大企業が多いということですか。 なるほど。で、今自動車っておっしゃられたんですけど、はい、自動車ってむちゃくちゃ変化してるじゃないですか。
そうですね。
電気自動車とか自動運転とかどんどんと変わっていく、
はい、
その中でやっぱ御社の活躍の場広がってるんでしょうか。
そうですね、まあ、おっしゃる通りで、私どもはやはり技術が変化するところでビジネスをしてますので、うんうんうん、まあ、最先端の技術ということも申し上げている通りですね、うんうん、ですが車はもともとはエンジンで、うんうん、まあ、走る、まあ、ものだったんですけれども、うん、まあ、今は当然その省エネということもあるんでしょうけども、うんうん、まあ、電気自動車であったりとか、うんうん、あるいはその、まあ、燃料電池車とかですね、うんうん、まあ、いろんな動力で動くというものに変わってきておりますし、うんうん、あとは自動運転ですとか、うん、その運転支援ということで、うんうん、まあ、いろんなこう電波を使ってですね、はいはい、例えば衝突防止レーダーですとか、うんうん、あるいはその車対車でコミュニケーションするとか、はいはいはい、もちろん GPS もそうですし、はいはい、まあ、そういったもうあらゆる電波を使ってきているということもありますので、うん、まあ、ある意味そういう新しい技術にどんどん変化しているというところで、当社 の、 ビジネスの機会というのはものすごく増えているというところですね。
なるほど。あとやっぱり通信関連、はい、これはもう今 5G とかどんどんと進んできて、
そうですね、
はい、生成 AI ができてきて本当にデータがいっぱいになってきた、
はい、いや、
ここでも活躍は広がってますよね。
そうですね、はい、まあ、特にデータ通信というところですと、うん、やはりデータ量というのはもう膨大になってきてますので、
めちゃくちゃですよね、
はいはい、まあ、ですからより速いスピードでこう転送しないとですね、意味がなくなってきますので、でそのいかに速い速度で通信するか、でそれをが正しくデータが通信されているかということをしっかり測るというところも当社の得意とする技術になってます、
うんうんうん、なるほど。あと御社株主様ということで言うと、はい、株主還元非常に積極的で、はい、増配ずっと続けられてるんですけど、これどれぐらい続けられてるんですか。
そうですね、今ちょうど8年、まあ、今期で8年間ずっと増配を続けているという形になります。
なるほど。何円から何円ぐらいまで上がっていった状態なんですか、ね。
まあ、8年前は22円
で、うん、22円、
はい、でございましたけれども、今は、今期は一応62円という、
あ、すると3倍近く、はい、増えされた、
はい、
8年間コツコツコツコツと、はい、
そうですね、
要は業績がきちっと出したら、はい、その分はやっぱある程度還元しますよということですか、
はい、まあ、ある程度というか頑張って還元させていただくするということはしてますね。
なるほど。
で、まあ、私が、まあ、社長である限りは、うん、できればそれは継続していきたいというふうには考えてます、う
ん、なるほど。でそんな御社東洋テクニカを支えているのは人の力、はい、やはり人材ということだと思うんですけど、はい、御社グループで何人ぐらい働いてるんですか。
そうですね、正社員ですと、はい、800人ぐらいだと思います、
はい、
で、まあ、グループ全体では800人ぐらいになるかなと思いますけど、
正社員600人のうち何人がどういう部署にいるもんですか、
は
い、
営業がですね、うん、3分の1ぐらいおりまして、まあ、あと技術 と、うん、まあ、コーポレート、あとは海外、うん、子会社含むという形になってきますね。
やっぱり技術の比率っていうのが大きいですよね。
そうですね。
通常御社は商社というところに多分業種区分はされているというふうに思うんですが、はい、卸売っていうところにあると思うんですけど、はい、そこにしてはすごく技術者多いですよね。
はい、はい、当社の最大の特徴はですね、うん、営業担当が、うん、ほとんど、まあ、95% ぐらい大卒、うん、あるいは大学院卒理系卒ということで採用しておりまして、うん、やはりその営業が、まあ、通常で言われる営業ということではなくてですね、うん、まあ、しっかりお客様と技術的な議論ができる営業というのが、まあ、当社の最大の特徴かなと思います。
確かに御社の製品売るのに技術分かんなかったら説明できないからお客様に売れないですよね、はい、お客様何を測れたのか聞いて、あ、これでこうやったらできると分からないと売りようないですもんね。
そうですね、その通りですね。
なるほど。
でなおかつお客様はもし何か技術的に困ったことがあったときに、それを相談してもですね、はい、それを理解できなければ意味がないので、
一番最初の窓口である営業の方、
はい
ね、
はい、
この方がお客様の悩みをちゃんと解決してあげないと、はい、確かにそこは重要ですよね、
はい、
それをきちっとした知識、やっぱり裏付けられたものがいるということですよね。
はい、おっしゃる通りです、はい、
なるほど。これってその人は入ってもらわなきゃいけないということだと思うんですけど、うん、はい、やはり新卒採用というのと経験者中途採用、うん、この2つが入るルートとしてあると思うんですけど、はい、例えば今年の4月って何人ぐらい新卒そして入社されたんですか。
7名になります。
なるほど。
ただ、まあ、本当はもっと取りたいんですけれども、うん、やっぱりそのなかなか、うん、どういうんですかね、
少子化で厳しいですからね。
そうですね。ですし、うん、まあ、やっぱある程度のレベルは欲しいので、そこで、まあ、なかなか、希望する人数までは、なかなか採用できないというところは正直なところでございますね。
こんな人材に、まあ、東洋テクニカに応募してほしい、ぜひ来てほしいっていう、望む人物像なのございますでしょうか。
はい、そうですね。やはり新しい、ことにチャレンジ、まあ、できる人っていうのが今、一番欲しい人材になります。
なるほど。はい。で、やはりそこで入ってきた人というのは、育てないといけないというふうに思うんですけど、はい、御社にはその育てるところ、どのようにして育てられてるんですか。
そうですね。新卒の社員の方たちは、まず3ヶ月間の、まあ、入社の研修というのがございまして、まあ、あと、例えば語学研修ということで、まあ、具体的にはフィリピンの方に、2週間ほど行ってもらって、語学研修したりとか、まあ、そんなようなのも、こともやってますし、その後、まあ、何年かごとに、いろいろな研修も、プログラムも、まあ、持ってまして、まあ、なるべく大切に育てるということを心がけております。
そうか、御社、国内だけじゃなくて、海外というところも大きいから、はい、
そうですね、
やはりその語学であるとか、さまざまな知識、ここがやっぱり重要となってくるということ ですか。
そうですね、はい。
なるほど。で、御社、今、東京駅から非常に便利なところにありますけど、はい、これもう少しでもっといいところになるんですよね。
はい、そうですね。当社東京駅の、まあ、八重洲口というか日本橋口の方にあるんですけれども、はい、今全体がですね、再開発地区に
めちゃくちゃ工事してますよね。
そうなんですよね。はい、再開発工事、あと、はい、高速道路首都高の地下化っていうのも今、日本橋のところが進めていまして、はい、はい、それどちらにも当社の事業所が引っかかってまして、
はい、
で、まあ、それで新しくですね、その向かい側に、まあ、45階建てのオフィスビルが建つんですけども、はい、まあ、当社は、地権者として、そちらの新しいビルに、はい、移る予定になっております。
今も東京駅から近いけど、はい、一応地上通らないといけないけど、
ね、
今後は地下でピュッと雨が降っても行けるようになると。
そうですね、はい。
これいいですよね。しかも45階建ての、はい、一番最先端のオフィスビルで、
はいはい、
素晴らしいですよね。
はい、
これ何年後ぐらいの予定なんですか。
こちら2028年今完成予定になっておりまして、はい、で、まあ、当社のビルができると、うん、今東京駅と、日本橋の地下鉄の駅というのは実は地下道をつながってないんですけども、
あ、そうですよね、はいはい、
当社のビルができるとつながるということになります。
はい、なるほど。あのあたりまた開発で便利になる、はい、その最先端のところにまた御社ができると、はい、いいですよね。やっぱり社員の方楽しみにされてるんですか。
そうですね。社員も非常に期待してますし、まあ、なんといってもやっぱり新卒社員を、取るときに、非常に大きなアドバンテージになるんじゃないかなっていうのを期待してます。
確かに。
キラキラのこのビルで働きたいって、まずまあ思いますもんね。
しかも、駅前ですもんね。めっちゃ駅近いから、あんな便利なとこないですよね。なるほど。
働かれてる方、どういう方が多くいらっしゃいますか。
まあ、技術が多いので非常に真面目な人が多いですね。
はい、この自分のその知識や技術を生かそうという思いで入られる方が多いんですか。
そうですね。やっぱり技術的に非常に興味が思ってる社員が多いもんですから、
はい、
まあ、その技術のことに関してはものすごくこう、興味を持ってやるんですけども、
はい、
まあ、営業として見るとちょっと淡白というか、もうちょっと頑張れよっていうところあるんですけど、もう技術的に例えばお客さんにはまってないと思ったらあっさり諦めて帰ってきちゃうっていうところがあるので、まあ、そこはちょっとうちの弱点といえば弱点かもしれませんね。
なかなかその理系の大学生の卒業生というのを、はい、こう就職でこう入社していただくというのは、はい、なかなか難しくなってきているかと思うんですけれど、
そうですね、
そうした中で御社はどのようにアプローチしていらっしゃるんでしょうか。
まあ、一応その既存の社員とかの、大学の
コネクション
とかですね、まあ、そういうのも
研究室とかありますよね。
意外と名は知っていただいているようなので、そこは困ることはないんですけども。
なるほど。
うん、ただやっぱり今やっぱりダイバーシティというところで女性の社員をどうやって取るかっていうのがやっぱり一番苦労してまして、特に理系上っていうのはものすごく少ない、
もともといないですね。大学に入ってないんだから、そこから取るって言っても
そうなんですよ。そこはやっぱり一番の悩みかなと思いますね。
うん、ますますでもオフィスが駅近新しいっていったところになると、はい、やはり他の企業の方に比べてぐんとこう引き付けが強くなりそうですもんね。
そうです
ね。
そこに非常に期待はして
でこの番組お昼に放送してるんですけど、はい、何かランチなど お昼ご飯って社長何食べることが多いんですか？
まあ、お昼はですね、うん、1日の中でもう一番重要な、まあ、休憩時間というか、その、息抜きができる時間なので、
そうですよね。
まあ、外とかに食べに行くと、やはりそこでまた時間もかかってしまうものですから、まあ、今はもうほぼほぼ、秘書の方にお弁当を買ってきていただいて、まあ、社長室で食べると。で、ゆっくり、音楽でも聴きながらくつろぐ、みたいな感じをやってます。
やはり、その時間を、気分転換の時間にされると、はい、いうことですか。まあ、確かに外に行って並んで食べて、忙しく帰ってくると、なんかすぐぐったりとしますよね。なるほど。
で、まあ、幸いにも、やっぱり立地がいいもんですから、うん、例えば、デパートでも、
そう
ですね、三越、高島屋、大丸などの、
そうですよね。
そういった地下街にいっぱい。
もう、山のようにお弁当売ってるところはありますからね。よりどりみどり、はい、ちなみに何弁当が一番好きなんですか？
うなぎ弁当がやっぱり一番
好きですね。
なんと美味しそうなお話ですけれども、では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね、はい、何か一冊書籍、本をですね、お勧めいただきたいんですが、
まあ、好きなものというと、例えばですね、まあ、歴史もので、まあ、漫画になりますけども、キングダムとか、
ね、いいですよね。
ああいうのはまあ大好きで、まあ、もともとゲームなんかも、三国志とかですね、若い頃に信長の野望とかですね、国取り物語、みたいなものはですね、まあ、なんかビジネスにちょっと通じるものがあるということですね、マーケットシェアを取っていくというかですね、まあ、そんなのがあって好きですね。
なるほど。確かに群雄割拠している中国のあのアリスって、どう生き残っていくのか。
はい、
どこと組みどうやっていくのか、はい、やはり勉強になりますよね、はい、
そういった野心というのはなんか結構昔からお持ちであったりするんですか？
そうですね、まあ、ゲームなんかでよく言われるのは、もう攻めのみだねみたいなことを言われますけど、まあ、割と負けず嫌いかもしれません、ね、
やっぱそれはなんか今の経営に生かされてると思いますか？
そうですね、まあ、私自身がやっぱり、まあ、やはりとにかくスピード感を持ってビジネスをやるべきだと思ってますので、まあ、たまにはちょっと部下の人たちがついてこれなくなったりする時もありますけど、まあ、置いてきぼりにしないように一生懸命こう、まあ、スピード感をなんとか上げながらっていうビジネスをやってます、はい
はい、こうやってやっぱりお好きなものを伺ってみますと、なんとなくこう、ビジネスの中でのお人柄ってのも見えてくるものがありますね、ありがとうございます、はい、改めまして本日のゲストは東洋テクニカ代表取締役社長河野俊哉さんでした。河野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124、 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは東洋テクニカ代表取締役社長河野俊哉さんでした。ぜひ、終了後ラジコのタイムフリーポッドキャストもお楽しみいただけましたので、繰り返し聞いていただけますと幸いです。ラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。